네, 어제는 진목일이고 오늘은 한식입니다. 나무나 꽃을 심는 계획이 없으시다면은 마음에라도 희망의 씨를 뿌리고 행복의 나무도 한 그루 심어보는 것은 어떨까요? 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고약의 編集長こと 武藤克樹です。
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です。
사랑하는 예쁜 이천짠です。
はい。 昨日は植木日であり、今日は繁殖、完食です。木や花を植える計画がなければ、心にでも希望の種をまいて、幸福の木でも一本植えてみるのはいかがでしょうか。というふうに言いました。はい。はい、昨日4月5日は韓国の記念日の一つである、新茂木、ね、植木日と書きますけど、木を植える日ですね。
はい。
うん。米国とかオーストラリアでは、アーバーデイっていうのがあるんですよ。木を植える日。それにあたる韓国の祝日ですね。まあ今はちょっと休みじゃなくなっちゃいましたけどね。うん。まあ韓国の休日っていうのは、実は少なくなる傾向にあるよね、あみちゃん。
はい。
うん。実はこの新茂木も、2006年から休みじゃなくなっちゃったんですよね。
うん。
この日はみんな休んで、登山してね、山とかに、あるいはその半岸の横の公園とかで木を植えたり花を植えたりしてたもんなんですけど、まあ休みじゃなくなっちゃったからね、誰も木なんか植えなくなったんじゃないかということなんだけど、これは緑が多い国を作ろうってことで木を植えないと意味ないからね。
うん。
まあとにかくそれが高級日じゃなくなっちゃったし、最近なくなったのでは2008年までチェホンジョルというその韓国の憲法記念日、これが7月17日だったのが2008年から休みじゃなくなっちゃったんですよね。
ですよ。
まあ、一応土日休むようになったからその分休み減らすみたいなことらしいんですけど、でも実際その例えばね、1990年までは10月1日が国軍の日で休みだったり、あるいは10月9日がハングルの日で休みだったんですよ。これも一応日は残ってても休みじゃなくなっちゃったし、あと昔私が韓国に来た頃は旧正月の休みに加えて新正月も3日間の休みがあったんですよ。わーいと思ってたんだけど、すぐにそれなくなっちゃったよね。まあだから韓国はどんどん休みが少なくなっていく傾向にある。
私も来た時あ休み多いなって思った、でもだんだん減ってきましたね。
ね。そして逆に日本は我々がこっちに来た頃から休みが増えてるっていう。日本は1996年に海の日ができたりとか、ハッピーマンデー制度とか言って、休みというのをちゃんと整備して増えたりしたわけだよね。いずれにしてもそういった意味では、日本から来たら日本が休みが増えて、韓国に来たら韓国が休みが減ったということで、私とかあやみちゃんは非常に
働く運命にありますね。
働く人たちということになりますよね。まあ韓国の休日で日本とあと大きく違うのは、やはり振り替え休日がないということですね。
ない。
で、そのために年によって、毎年休日の数が違うんですよ。
そう。
ちなみに2011年今年は116日だそうですね。土日も全部合わせてね。でも去年は112日だった。で、2009年は110日だったらしいですよ。
どんどん増えてるじゃないですか。
そうなんですね。まあどっちにしても日本よりは少ないんですね。日本はちなみに今年2011年の行政機関の休日に関する法律で決められた休日っていうのは122日になりますね。あとちょっと休みで面白いのは、韓国は釈迦の誕生日とクリスマスが両方休みなんですよ。
ああ、そうですね。
まあクリスマスだけが休みとか釈迦の誕生日だけが休みって国は多いけど、両方休みの国は韓国だけっていう話もあるんですよね。まあ、その厳密には知らないけれども、日本なんか逆に両方休みじゃないじゃないですか。はい、ということでこの話を。
クリスマスお休みなの嬉しいですね。家族で遊べる。
そうだね、確かに。はい、ということで韓国の休日についてお話ししてみました。それでは勉強ですね。오늘의한국말。はい、じゃあ、つんちゃん、復習の時間ですね。
はい。
どうぞお入りなさい。お座りなさい。ってどう言いますか？
おそとろわよ。あんじゃよ。
はい。初めての授業はどうでしたか？
ちょつおぷおってんなよ。
女子。
え？
女子が抜きました。授業は？
ちょつおぷん。おってんなよ。
はい、ということですね。ちゃんと女子抜かすあたり。
抜かすあたり。
基本を押さえてますね。はいはい。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。まずちょっと予備知識としては、今回はつんちゃんと友達の会話ですね、 しかもその友達男なんですね、うん、まあそれは私という役者しか一人しかいないから仕方ないんだけど、まあとにかく純喜君に代わる男友達がいるっていう。
いつの間に友達できたんです
か。そうだよね、確かに、ね、この間初授業受けたわ。いやいや、それはもう韓国っていうのはすぐ友達できやすい国です。もう友達以上でしょ、兄弟になっちゃうからね、うん、会った時にどうっていう感じの挨拶、つまり英語だと What's up とか言う、これなんて言うと思う、どうしてるっていうの、
追って、
うん、そうだね、こんな感じ。それに対して元気だよっていうのはどういうふうに言うかな、
わかりません。
はい、ということですね。じゃあそういう感じの会話がされます。じゃあ聞いてみましょう。アンニョンツグミヤ。
アンニョン、おとけちね。
なんちゃるじね。이책들은다뭐니？
어、윤선생님께서빌려주셨어。
はい、ですか。
慣れ慣れしいですね。
うん、パンマルだね。
アンニョン。
そんな嫌なの？慣れ慣れしいって。
アンニョンツグミヤ。
はいはい。
アンニョンって言いましたっけ、私？おとけちで。
はい。
チャルチネ。その本たち何、
うんうん
うん、ユン教授から借りたの、
うん、そうですね、日本語ではそうなりますね。まあ、あのパンマルということで言葉短いので返事とかね、そういったことにもちょっと気をつけて聞いてみてね。はい、じゃあもう一回聞いてみましょう。アンニョンツグミヤ。
アンニョン、おとけちね。
なんちゃるじね。이책들은다뭐니？
어、윤선생님께서빌려주셨어。
はい、ですか。
全部ですか。
いや、3行目からでしょ。
なんちゃるちね。
うん。
たもに。
え、主語がないじゃん。
チェック。
うん。日本語で言ってみて、まず。
この本何？
この。うん、そうそう。
い？
うん。
いチェックたもに。
うん、まあね。そして返事は？
え、返事なんてしました？
うん。
何か返事して。
うん。
ユン教授にのが。
うん。
ピ
エロ・ジュ・ショ・ショ。うん。っていうことだね。教数人って言ったかな？
知れません。
知れません、ね。現状か、うん。教授って言ってないんだよ。
じゃあ、孫仙人。
うん、そうだね。じゃあ、とか言って。そう言ってました。ということで、じゃあ、まあ、返事と、それからあと、本についてだけど、ちょっとその辺が不足な部分があるんですよね。それじゃあ、その辺を確認するために、ゆっくりバージョンで聞いてみましょう。안녕つぐみや。
안녕어떻게지내？
난잘지내。이책들은다뭐니？
어윤선생님께서빌려주셨어。
はい、じゃあどうですか？
わかりました。
うん、
そ
うです。うん、はい。ね、それから、本。
本。いいチェックドゥルン。
うん。
たぼに。
はい、ということですね。それから。
ユンソン仙人ケイソ。
そうだね。助詞がケイソだったんだよね。意味的には何ですか？
から。
あ、から借りた。なるほどね。ケイソはね、違いますよ。
に？
ちょっと違うね。はい。じゃあ、確認のために私が日本語を言いますので、あゆみちゃんとつんちゃんが韓国語を言ってください。やあ、つぐみ。
안녕つぐみや。
안녕つぐみや。
야どうしてる？
안녕어떻게지내？
안녕어떻게지내？
俺は楽しく暮らしてるよ。
난잘지내。
나잘지내。
この本はみんな何？
이책들은다뭐니？
이책들은다뭐니？
うん、ユン先生が貸してくださったんだ。
어윤선생님께서빌려주셨어。
어윤선생님께서빌려주셔서。
なんでそんな言い方してんの？
レロレロ系。
レロレロ系だ
ね。レロレロ系だね。
はいはい。それじゃあ、あゆみちゃん、タムもじゃ。
はい、単語と表現ですね。あんにょん。
はい。あんにょはせよの略ですね。俗語っていう感じなんですけど、やーとかちわーとかね。まあちょっと俗語っぽい言い方。で、これ結構ね、日本で韓国語をちょっとだけ知ってる人が、普通に誰に対してもアンニョンアンニョンみたいなカタカナで使ってて、私もメールでもらったりすることなんだけど、うん、でもこれは一応タメ口なので、 やーとかって、あの、目上の人に言わないでしょ、日本人もさすがに、うん。それはちょっと注意した方がいいですね。だから、目上の人だったら、やっぱり、アンニョンハセヨーがいいわけで、やーって言っちゃ、アンニョンって言っちゃいけないってことね。はい。
ももや。
何々や、何々めとかって、親しみ込めて、上の人から下の動物とか物とか人とかね、を呼びかける、告白女子ですね。で、まあ、これが、パッチムがある名前だった場合は、あになるってこと、ね、
うん、そうなんです。
パッチムがない、母音で終わる場合だけ、やになりますね。
私も、あゆみやーっていう人と、あゆまーっていう人がいます。
それは、勘違いだよね。
そうそう、
あゆむっていう名前だと、あゆみっていうふうに、親しみ込めて呼ばれてると思ってると、あゆまーになっちゃう。
そうそうそう。はい、はい。チャルジネだ。
よく暮らすですね、直訳すればね。あと、まあ、人間同士の関係に言うと、仲良くしていることをチャルジネだっていうふうに言いますね。よく過ごすというのが直訳になりますね。
モモドゥ。
何々たち、何々などという複数を表す言葉ですけど、韓国語の場合は物にも複数形として使うので、その辺が違うところだね。だから、チェクトゥルっていうのは本たちって言わないでしょ、日本人はね。うん。まあ、そういった感じで物にも使われるってことが違いますね。
た。
はい。みんな、全部、すっかり。ということですね。たわっそうったらすっかり来たって意味で、もうすぐ着くという意味になりますよね。
ももに
何々かい何々のっていうふうに疑問を表す仮称の終結語尾。だから子供に対して優しく質問するときによく使う言葉でもありますね。男でも使うときはそういう優しい気持ちの表現になりますね。
お
う。これがまあ日本語ではさすがに女性が使うとびっくりするんだけど、韓国では女性も普通に言う、うんとかあーとかおーとかいう返事、めしたとか友達同士で使う答える返事ですね。
おーんとか言ってちょっと可愛く使いますね。下にいいうんを入れて。
なるほどね。まあ柄悪いおーということでね、はい、覚えておいてください。
ももけそ。
はい。これが、さっき、つんちゃんが分かんなかった。これは、がーなんですね。主格助詞なんですね。の尊敬語です。だから、結構勘違いしてる人多いんですよ。えげそっていうのが、からっていう意味だから、えげそとけそが似てるから、からっていう同じ意味だと考えちゃうんだけど、がーですね。けそぬんという言い方もありますね。これにぬんをつけて、それでわの意味を表す。それも参考として。はい。
ピンリョジュだ。
だからさっきつんちゃんがケソがカラじゃないかと思ったのはピリョジュダを借りるというふうに訳しちゃったからなんですよね。ただ先生から借りるっていうふうに訳せるっていうことになっちゃうんだけど、ピリョジュダは必ず貸す方向なんですよ。だピリダが借りる、ピリョジュダが貸す。だから貸してくれる、貸してあげる、どっちも使われる。それがピリョジュダだけど、まあ貸す方だってことね。ということで覚えてください。
はい。
はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんの方からですね。
あんにょんつぐみや。
あんにょんおっとけじね。
なんちゃるじね。이책들은다뭐니。
어오윤선생계속빌려주셨어
ちゃんと発音してそんな友達できねえよ。
오윤선생님계속빌려주셨어。
はい、ということですね。じゃあ交代してつんちゃんから。
あんにょんつぐみや。
あんにょんおっとけじね。
なんちゃうちでいチェクドゥルンたもに。
おうユン先生님께서빌려주셨어。
はい、あみちゃんたむもじょ。
文系練習ですね。
実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文系はこの何々はみんな何ですね。
이책들은다뭐니。이옷들은다뭐니。이장난감들은다뭐니。
はい。おってる。ね。おっていうのは服ですね。そして、ちゃんなんかん。ね。ちゃんなんかん。おもちゃってことになりますけど、これは発音の標本みたいでね。ちゃん、なん、かん。ね。いうんで喉を鳴らして、にうんで舌を口の上につけて、みうんで口を閉じて。ちゃんなんかん。ちゃんなんかん。難しいね。
ちょなんかんみたいね。
そうだね。まあ、基本的にこの言葉っていうのは何だと思います？お母さんが子供を怒る時の言葉だよね。おもちゃ何なんだっていう。はいはい、で続いて誰々が貸してくださったんだですね。
ユン先生님께서빌려주셨어。우리교수님께서빌려주셨어。우리아버지께서빌려주셨어。
はい。ね、韓国人、うりとね、自分に近い人に対して、うりをよくつけますね。うり教授人っていうのは、うん、まあ、うちの教授みたいな感じで親しみ込めて言ってる場合ですね。で、うりあぼじ、うちの父が貸してくださったですね。
うり편집자님ですね。
はあ、ありがとうございます。はい、それじゃあ、練習してみましょう。
책。
이책들은다뭐니。
오.
이 옷들은 다 뭐니?
장난감.
이 장난감들.
감.
응. 장난감. 들은 다 뭐니?
네, 이거ですね.
윤 선생님.
윤 선생님께서 빌려 주셔서.
우리 교수님.
우리 교수님께서 빌려 주셔서.
왜 울었대노?
제가 말하나?
미끄리스다. 우리 아버지.
우리 아버지께서 빌려 주셔서.
네, 자, ということで
発音クリニック。
はい、発音クリニック。前回、ちょっとだいぶ前になっちゃうけど、前回やったのは、子音同士が合わさって微音化するというね、鼻にかかる音、にゅん、みゅん、いゅんになるという微音化のメカニズムについてご紹介したわけですよね。まあ、例えば、この間も、ちょんもいんとかって出たじゃないの。ちょって言って、しよって終わるんだけど、その後のもいんって、みゅんで始まるので、しよがにゅんに変わる。ちょんもいんに変わるんだってやりましたよね。うん。あと、まあ、おってんなよっていうのが、おってって、さんしよが来るんだけど、そのさんしよが、なーの前でにゅんに変わっちゃうわけですよ。だから、おってんなになるわけですね。おってすなじゃなくて。うん。それが、鼻音化って言ったわけですけど、ギュールは、前に鼻音が来ると、にゅんに変わるっていうのをやったんだよね、前回はね。例えば、三流っていうのは、三乳。ね。三っていうみゅんで終わる鼻音によって、流がにゅんに変わるから、三乳になるわけね。で、すんに。これは勝利っていうことですけど、これ、ビッグバンのすんにっていう、イースンヒョン君っていう人いるの知ってる、
うん、
日本ではスンリって書いてあるんですよ。だからスンとリを分けて読んじゃってるんだけど、韓国語の正しい発音ではスンニって言わなきゃならないんですよ。つまりイウンという鼻音によってリュールがニウンに変わる、ね、でそれからあとよくある地名ではチョンノ、これもチョンのイウンによってリュールがニウンに変わるわけですけど、これもチョンロっていう人が非常に多いんですね、日本人ではね。でもチョンロじゃなくてチョンノが正しいわけですということなんですが、実はこのミウン、イウンの話だけして、ニウンの話が出てこなかったように、ニウンプラスリュールだと今度は、微音化じゃなくて、リュウ音化っていうのが起こっちゃうって話なんですよ。今日は、リュウ音化について勉強するんですね。リュウ音っていうのはこのリュールですよ。だから、レロレロ系。例えば、パリパリっていうね、パリとかね。さっきのは何だったっけ。ピリオジス、ピリオって、リュウってね。ああいう感じのリュール、リュールってなるのがリュウ音っていうんですけど、これは、ニウンプラスリュールの場合、それからリュールプラスニウンの場合、この二つの場合は、両方がリュールになる。つまり、リュウ音化が起こるってことなんですね。これは、例えば、真理、正しいことの真理ね。この真理は、チンプラスリーなんだけど、チンのニウンが後のリュールに影響されて、リュールリュールになるわけです。チルリってなるわけ。で、カタカナで書くと、チルリって書いちゃうから、チルリって発音したくなるけど、そうじゃなくて、レロロレ系。チルリと言わなきゃな。チルリ。ね。ちなみに心理学の心理の場合は、心の字の方が心というミウンで終わるので、その後の D は2に変わるので、心2になるわけですよ。ややこしいね。うん、だから正しいことのトゥルースの場合の心理は真理であり、心理学の心理は心理だということになりますね。で、我々がよく使う単語になってますけど、韓流、韓流って我々言っちゃってるけど、これも実際は、韓の最後のニウンがリュールに変わっちゃうので、韓流が正しいんですよ。韓流ですね。で、あとは人類、陰流ですけど、リュールリュールになるので、陰流、陰流になりますね。それからあと、例えば勤労、感謝の日の勤労なんかは、君と労だけど、君労になりますね。それから権力なんかも、君と力だけど、君力になります。君力。はい。
あと、シルラ。
ありますね、シルラ。
シルラホテルとか言うときに。
そうだね。シラギって書くシルラ。シンっていうのが二運なんだけど、ラーのリュールによって、リュールリュールに変わってシラと発音しますね。これがニウンプラスリュールの場合で、もう一つリュールプラスニウンの場合で何があるかというと、これも結構日本人が間違えちゃってるんだけど、1年のことをイルニョンという発音が正しいんだけど、イルニョンっていう人がすごい多いんですよ。はっきり言ってこの発音はね、韓国人通じないです。イルニョンって言っちゃうと普通は2年と思っちゃうんだよね、うんうんうん、なぜかっていうと1年の場合はイルニョンっていう風にリュールの音でリョンに変わるってことを知ってるから、韓国人はイルニョンって言うとニョンの音がはっきり聞こえちゃうので、あ、イーニョンだと思っちゃうわけ。だから韓国来てどれくらいになりました、イルニョンですよって言ったら、あ、2年かって思っちゃう。だからイルニョンと発音しなきゃならないんですね。はい。それからあと例えば室内とかね、シルプラスネー室内ですけど、シルレになりますね。シルレ 心霊温度、室内温度とかね、はい、あとはまあお月様を、タルっていうのがお月様ですけど、お月様というニムがついているので、タルリムになりますね。タルニムじゃなくてタルリムですね、という感じで流音化というのがあります。つんちゃんが笑ってできない流音という話。
ちくちがちく、そのピリリオチュヒョッソド
って言えない。なるほどね。それはあのシュシュシュ系だよ。
シュシュシュ系。
シュシュ系。
自分の発音に自分で受けちゃうって話ですよ。なるほど、ね。という感じで、今日は流音化について勉強してみました。今日の勉強は以上で終わりですね。それじゃあまたお会いしましょう。
さらにへよー。